今日私たちの教会でお迎えしましたのは海老名シオンの丘教会の牧師の玉井先生です。もう、皆さん玉井先生のことをご存知かと思うんですけども、玉井先生は、緑幼稚園の出身で、高校の時までですね、講座教会で、共に信仰生活を歩んでおられました。でその後海老名シオンの丘教会の方に移られて、そして大学進学校を出てですね、1999年から、海老名シオンの丘教会の伝道師、それから翌々年、牧師の安置を受けて、牧師として今海老名のシオンの丘教会の担任の牧師として今、ご奉仕されています。玉井先生は蒲原の長老教会のそれこそ若手のホープなんですけども、カンバランドに限らずですね、よく教会を越えて外の団体の、いろんな主要会とかキャンプでですね、ご奉仕されています。今年も夏に浜松で行われました同盟キリスト教団というとても大きな教団ですけれども、そこの中高生のキャンプに、講師として招かれて、子どもたちに若者たちに分かりやすくお話をしてこられて、とっても皆さんから喜ばれた先生です。今日は玉井先生に来ていただいて本当に感謝です。では今日早速ですね、玉井先生に先ほどのヨハネの福音書の4章の7節から15節の箇所を通して、大切なものは目に見えない題してお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。こういう高いところから聖書のお話をしなければいけないというのは本当に今緊張しています。講座教会人数が多いですから、そういう面の緊張もあるんですけども、本当に小さい頃から私を見ていてくださったたくさんの方々がいますので、何か偉そうなことを語ってもですね、聞いていただけないんじゃないかと、そんな不安が心にありますけども、皆さんの優しい眼差しに励まされて神様の御言葉を分かち合っていきたいと思っています。本当に講座教会にはお世話になりました。今も松本先生ご夫妻をはじめたくさんの方々にお世話になっています。本当にこの教会との出会いがなければ今の私はいなかったと、そういうふうに思っています。自分が真面目なそういうものではありませんでしたけども、不真面目で信仰に対しても後ろ向きになっている時がたくさんありましたけども、いつも変わらない愛を持って皆さんが祈ってくださって本当に助けてくださったことを覚えています。その素晴らしい教会で今日御言葉を分かち合うことができるのを本当に嬉しく思っています。この、お話があってからですね、すごい緊張してました。昨年もここに来たんですけども、また今年もすごい緊張してですね、どうしようかと思ってたんですけども、聖書の御言葉を読んだ時に、私の気持ちが少し落ち着きました。それは聖書の中に一人の手に負えないようなとてもすさんだ生活をしている一人の人がですね、イエス様に出会うことを通して本当に救われたという聖書の記事があります。でその救われた人がですね、イエス様、私はイエス様についていきたいですって言ったんですけど、イエス様は自分の家に帰りなさい、そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいっていう御言葉がありました。私もその言葉を聞いたときに、家に帰りなさい、身内の人たちに神様があなたを憐れんでどういうことをしてくださったのかを共に分かち合いなさいという、そういうことを神様に言われているかのようでした。ですから私も本当に神様が私を憐れんでくださったこと、そのことを、今日分かち合いたいなと、そういうふうに思ってます。私の短い人生の中で感じたことは何かっていうと、 大切なものは目に見えないんだなということを強く思わされました。大切なものは目に見えない、それを知った時に私は本当に救われた気持ちになりました。見えるものだけが大切であるという人生であるならば、私は本当に失望しながら悲しみを抱えながら生きてきたと思いますけども、大切なものは目に見えないんだというこのことを聖書から教えられた時に、私の人生は本当に変えられていきました。でもこの大切なものは目に見えないという、目に見えないものを皆さんに示すということ、分かち合うということはすごく大変なことだと思うんですね。今日は水をいただきました。もしここに水がありますよ、これはすごくおいしい水なんですよっていうふうに私が飲んでですね、皆さんに紹介したとしたら、それはとっても分かりやすい。あの水はおいしいんだな、今度講談に行ってちょっと飲んじゃおうかなっていう人もいるかもしれませんけども、すごくこう水おいしいんですよって言われたら、ああそうかという、分かりやすいですね。しかし今日聖書で見るのは生ける水というもの、生ける水がありますよ、目に見えないんですけども私たちを生かす水っていうのがあるんですよって言われたらですね、生ける水、本当にそんな生ける水なんかあるのかどうかわからない、本当にそんなものがあるんだろうかっていうふうに思うのは当然だと思うんですね。でもその生ける水を私も飲みました。そして私も生ける水を飲んだ時に本当に力が与えられて、希望が与えられて、勇気が与えられていったんです。で今日は皆さんと一緒にその生ける水について分かち合いたいと、そういうふうに願ってます。3つのことをちょっとお話ししたいと思います。1つ目は、私たちの生活の中で見えているものは何かという、そういうものです。私たちの生活の中で見ているもの、皆さんが普段の生活の中で見ているものはどういうものがあるでしょうか。いろんなものを私たちは見ていますけど、その見ているものを通して喜んだり悲しんだり、嬉しくなったり、とっても嫌な気分になったり、そういうことを私たちはこう繰り返していくことがありますね。どちらかというと、見えることを通して私たちが得る感覚というのは、喜びというよりもいろんなニュースを耳にします。いろんな事件を私たちがテレビで見ます。そうすると本当に気持ちが暗くなっていくような、そんなことがあると思うんですね。今日の聖書の箇所の中に一人の女性が登場します。それはサマリアの女と、そういうふうに呼ばれている女性です。6節のところをちょっとお読みしたいと思います。4章の6節、そこにヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。聖書の舞台となっているこのパレスチナの地方というのはとても暑い、そういう季節が多くあります。そうすると私も進学校の時にこのイスラエルに行きましたけども、ガイドさんに言われたことは何かっていうと、ペットボトル、水を絶対に手から離さないでください。喉が渇いていても渇いていなくても水はいつも補給してください。そうしないと簡単に脱水症状になります。40度それ以上の時が多いですから、いつも水を飲んでなきゃいけない。そういう中にあって、この時代の人たちは井戸から水を汲んで飲むというのは、もう自分たちの命を守るためにはとても大事なものであったと思うんですね。女性の仕事はそうやって生活のために井戸から水を汲んで家族のために届けていく、町の人たちのために、近所の人たちのために届けていくっていうことが女性の仕事でありました。サマリアの女性は6節を見ると、正午、一番暑い時、井戸の水を汲みに来たという。普通であればこれは考えられない、 朝方であったり夕方であったり、もう少し涼しい時に水を汲んで、重たい水を持って家まで帰るわけですから、暑い時にわざわざ水を汲みに行く必要はなかったわけですね。しかしこの女性は一番暑い時、人が誰もいない時、水を汲みにこの井戸にやってきた。何か心にいろんな辛さや悲しみがあったんだと思うんですね。人間とこう相対していて、そういう人の心っていうのは見えにくいです。私も皆さんのこの姿を見ていてですね、皆さんが1週間の歩みの中で何を経験したのか、どんなに大きな喜びを経験したのか、どんなに深い痛みを経験したのか、そういうものは分かりません。でもイエス様はこのサマリアの女性の心の中をよくご存知であったと思うんですね。ここに神様がおられとするならば、隣の人は、私は私の心を分かってもらえないっていうことがあると思いますけれども、神様はここにいる一人一人の抱えている今の喜びであったり問題であったり悲しみを全部分かっていてくださっているっていうことがあります。このサマリアの女性にとってもそうでした。イエス様はこのサマリアの女性、後から出て読むと分かるんですけども、5人夫がいました、今住んでるのは夫じゃない人ですという、そういう過去を持っている、今も現在もそういう痛みを持っている、そういう人です。イエス様はこのサマリアの女性に何とか生きる希望を与えたいと願っていた。何とかこの人がそういう暗闇から救われて喜びの人生を歩いてほしいと願っていたとイエス様は思います。神様が私たちに願っているものは何かっていうと、私たちが暗闇の中をもし歩いているとするならば、その暗闇の中ではなくて神様の光の中を歩いてほしいと神様は私たち一人一人に願っているんだと思うんですね。虚しい痛みのある生活、その中で右往左往しているその人を見て、神様は救いを与えたいと、喜びを与えたいと、そういうふうに私たちに願っているんだなということを思います。イエス様はこのサマリアの女性にまず7節を見ると、水を飲ませてくださいって言いました。本当にイエス様っていうのは頭のいい鋭い方だと思います。問題を抱えている人を目の前にした時に、あなたの問題はこうでしょうってイエス様はズバリということもできたと思いますし、あなたのしていることはよくありませんよって単刀直入にも言うこともできたと思いますけども、イエス様は水を飲ませてくださいと、まるでその人の下にいるかのように水をくださいっていう、そういうアプローチをしていくわけですね。私たちは本当に救われたいと思ってもですね、救われなさいって言われると、いや私はそんなすぐには救われたくない、いや私は今辛いけどももうちょっと頑張ってみるというふうに思ってしまう心境があると思いますけど、イエス様は水という一つの事柄を通して水をください、そしてこの何にもないこの水から生ける水っていうのを話し出すんですね。この女性にとっては水は今一番関心事、一番の関心事で、この水は女性にとってはある意味辛いものであったと思います。なんで私はいつも水を汲みに行かなきゃいけないんだろうか、なんで水を飲まないといけないんだろうか、そういう痛みや悲しみを負っていて、水っていうのはこの彼女にとっての一番の課題であったんですね。で、それを通してその水が実は生ける水になっていくんだよっていうことをイエス様は語っていくわけです。皆さんが今一番抱えている課題ですね、重たい課題、自分の一番の今の関心事、生活の中での関心事、実は聖書はそういうことを通して私たちに真理を教えてくださるということがあります。私はある時この講座教会でいろんな悲しみや痛みを負いながら礼拝に参加していた時に、本当にそのことを通して 神様が聖書から語ってくださるようなことを経験した時があります。もしその痛みを経験抱えていなければ聖書の御言葉は届いてこなかったんですけど、その痛みを抱えて問題があったからこそ、問題を通してこの聖書が何を私に語ってくださるのかっていうのが届けられた、よく聞こえたっていうことがあります。そうすると今私たちは礼拝に来るとき、そのままでいいんですね。問題を抱えながら、課題を抱えながら、ある人は本当に大きな痛みを抱えながら、悲しみを抱えながら、そのまま私たちがこの場所に来るならば、イエス様は私たちの心に土足で上がり込んで、こうしなさい、ああしなさいではなくて、本当にその今の課題を上手に取り上げながら、そのことを通して単なる水が生ける水に変わっていくように、私たちの単なるこの生活の課題が本当に真理に導かれていく、こういう課題が今私に与えられていたのはこのことのためだったんだ、そういう恵みをイエス様は私たちに与えてくださる、このサマリアの女性と同じようにそういうことを思います。私たちの生活の中で見えるもの、今経験していること、そのままそれを私たちが神様の前に持ち出していくときに、それを水が生ける水になるように、それを祝福のもとへと、恵みへと神様が変えていてくださる、そのことを思います。2番目に、聖書の中に私の心がある、聖書の中に私の心がある、そのことをこの聖書がから教えられます。9節からをちょっとお読みしたいと思います。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。サマリアの女性が経験していたものは何かっていうと、ここでは歴史的な傷がありました。ユダヤ人とサマリア人とは交際しなかったっていうことがここには書いてありますけども、それは紀元前772年ぐらい、アッシリアという大きな国がこのイスラエルの人たち、ユダヤの人たち、サマリアの人を連れ去ってしまったんですね。サマリアの人たちはそういう中で混血の民になってしまった。ユダヤ人は私たちは神の民なんだっていうことを守っていくわけですけども、サマリアの人たちは混血の民になってしまう。そのことを通してユダヤ人にとってはサマリア人は罪人、そういうように見られていくんですね。断絶がこの2つの人たちの中にはあります。そういう断絶を経験して、難しい問題ですね、簡単に解決できない。私たちのこの歴史の問題っていうのを深く考えていくと、本当にそれはごめんなさいって言って謝れば解決できるかっていうと、そういうような解決にはできないような、そういう深い断絶をこのサマリアの女性は経験していた。難しい問題です。そういう傷がもう心にしっかりと刻み込まれているので、イエス様があなたに生きた水をというふうに言ったとしても、私に水をくださいってただ言ったとしても、それが理解できなかった。私たちが深く傷を受けていることを通して、真理っていうものから遠くなってしまっていて、なかなか聖書の言葉を聞いても私のところには入ってこない、そんな簡単なことじゃないんだ、神様はあなたと共にいます、聖書はそういうふうに語りますけど、深く私たちが傷をつけられていくときに、いやそんな簡単なことで私の問題は解決できないんだ、教会の人からよく言われたりするときもあります。メッセージをして終わったときに、ああ今日はいいメッセージができたかなって 1回ぐらい思った時があるんですけど、終わった時にですね、暗い顔して帰ってくる人たちがいます。後で聞いてみると、本当にそういう私の問題が解決しきれない、いくら御言葉を聞いても解決できない。神様は分かってるんです。神様が言われることは分かるんです。でも私の問題はそんなすぐに解決できないんです。私はもう本当に祈るしかないですね。でも本当にこのサマリアの女性と同じように、もっと深い歴史的な傷、そして今も生活の中で周りから自分がこの罪人扱いされているという、こういう状況の中では大切なものが見えなくなってしまう。少し時間が必要な時もあると思います。この女性はこの後を見ても分かりますけども、11節から女は言った、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるんですか？あなたは私の父ヤコブよりも偉いのですか？ヤコブがこの井戸を私に与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。対話がここで少し必要ですね。自分の持っている疑問を全部イエス様にこの人は投げかけている。井戸は深いのにどこからその水を汲むんですか？あなたはヤコブのこの由緒正しい井戸がここにあるけども、それよりも偉いんですか？そんな疑問を、痛みから来るいろんなものがこう心から出てくるんですね。それがとっても大事だと思いました。神様に相対するときに、神様は私の問題を分かってもらえない、分かってくれない、聖書がいくら私に良いメッセージを語ったとしても、私はなかなかそんなことで解決できない、教会から離れ、信仰から離れたくなるような思いが出てくることがあるかもしれませんけど、私の持っている全部の疑問をですね、イエス様は全部ここで受け止めている。聞きながら、この女性が、あなたはヤコブよりも偉いんですか、イエス様のことを本当に知っていたらちょっと失礼な言い方ですね。でもそのものを全部イエス様に言っているこの女性の姿、それは本当に悲しみや痛みの中から捧げられる祈りのように感じました。悲しみや痛みの中から捧げられる祈り、神様どうしてですか、神様なんでですか、そういう祈りを私たちは必要とする時があります。そしてそういう祈りを全部受け止められるということを経験する時に、私の心の中に本当に大きな平安が出てくるんだと思います。私たちは一人で悩む時もあるかもしれませんけど、聖書の中に私の心があります。聖書を読むとですね、ああ私と同じだな、このサマリアの女性をこう見ていくとき、ああ状況も環境も違うかもしれないけども、本当に私と同じような気持ちになる時があるな。聖書の中に私の心がある、この箇所だけではないんです。いっぱい聖書を読むといろんな人の叫びが出てきたり、いろんな人のがここに登場するとですね、ああ時代を超えて、習慣や文化も全部超えて、ああ私の心がこの聖書の中にあるなって感じることが出てきます。私はそれを教会の中で、礼拝の中で感じていったときに、聖書が本当に身近に感じてきて、ああ聖書っていうのは難しいと思ってたけども、そうじゃないんだな、聖書の中に私の心っていっぱいあるんだな、今週の気持ちと先週の気持ちって違うと思います、また次の1週間の気持ちって全部違うんですね。でもちゃんと聖書を読むと、私の気持ちがこの中には語られている。このサマリアの女性にイエス様は何と言ったかというと、13節からイエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾く、 しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った、主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。3番目、大切なものは目に見えない。この水を飲む者は誰でも乾く。でも私が与える水を飲む者は決して乾かない。私たちは本当にこのサマリアの女性と同じではないかもしれませんけども、そんな水があるとするならば決して乾かない。言葉の意味をもっと調べると、永遠に乾かない、ずっと乾かない、心がいつも潤されている、喜びの泉がいつもこの心の内から湧き出てくる。私たちがどんなに年を重ねても、もう体が動かなくなっても、心の泉はいつも新しいものが湧き出ていく。これがクリスチャンの喜び、そういうふうに思うんですね。私は本当にこの水に出会いました。この水に出会って毎日が変わりました。何か変な怪しい宣伝するわけじゃないんですけど、テレビショッピングで売るわけではないんですけども、本当にこの聖書を読むとですね、自分の落ち込んだ気持ちや、本当に神様に背を向けていってしまうこの気持ちから、神様はいつも私を離さないでいてくれる、いつも私を見捨てないで見放さないでいてくれるという、この神様のご愛を知るときに、心の中から水が湧き出てくるような感覚ですね。ある時私はすごく疲れてしまった時があって、川が近くに、ダメだな、何をしてもうまくいかないなっていう、この心の圧迫を感じながら川が流れているところでですね、神様を賛美してました。聖書をちょっと読みました。そしたらですね、何かわからないですけども、私の目の前に何か十字架っていうのが迫ってくるような思いがしたんです。十字架、教会の上に掲げられている十字架、教会のこのところにある十字架ですね。これがですね、本当に目を閉じているこの私の中に十字架がすっごく迫ってくる気持ちがあったんです。何だろうかな、このものはというふうに感じていました。その時に聖書の一つの御言葉を思い起こしました。それはヨハネの福音書にある言葉ですけども、イエス様が十字架にかかる前にお弟子さんたちに言った言葉があります。お弟子さんたちはイエス様が十字架にかかってしまうという、天に上げられてしまうということを分かりながらすごく悲しんでいたんですね。あ、イエス様がいなくなってしまう。でもイエス様はそのお弟子さんたちに、今は悲しみがあるけども、あなた方には喜びが来ると、そういうふうに語ったんですね。その喜びは誰も奪い去ることはできない。喜びが来る。その御言葉を思い起こした時にですね、今は悲しみがあるけども、あなたには喜びが来る、そのことを知った時、本当に私の中に涙が出てきて、そして喜びが湧いてくるような経験がありました。私たちがこの生ける命の水を受け取って、これを飲むためにはどういうふうにしたらいいのか、それはイエス様の十字架によって、私の全部の痛みも罪も全部イエス様が私のところから取って、イエス様がそれを全部担ってくださる。暗闇もですね、全部イエス様が担ってくださる。私の手にそれを 乗せなさいと言ってくださる。私はその川の近くで祈っているときに、本当にそういうふうにイエス様が言ってくださるように思ったんですね。私の手に、あなたが全部手に握って抱えているので、私の手に全部預けなさい。そしてそういうふうにイエス様、あなたに委ねます、預けますと言ったときに、私の中に本当に大きな喜びが出てきました。生ける水が湧いてくるような。今日サマリアの女性がいろんな疑問をぶつけて祈ったように、そして全部の痛みをイエス様が受け取って受け止めてくださったように、私たちにもイエス様が目の前にいて、私たちのすべてのものを受け止めてくださる、受け取ってくださる。そして私には何もないというこの空っぽの心の中に、あなたの中に本当に命の水を、生ける水を与えてください。これは絶えず湧き出て永遠に私たちの心を潤し、喜びを与えるものなんだという、それを私たちは今日本当に受け止めたいと、そういうふうに思います。聖書の中にその泉があります。一緒に私たちが聖書を見ながら、恵まれながら歩いていきたいと、そういうふうに思っています。一言お祈りいたします。